ブレイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回プレイバックするのはラジオ食堂の第127回、食べ物ニュースで振り返る2016年8月でございます。9年前の8月ですね。暑い日々続いておりますが、最近ちょっと涼しくなっておりましたんでね、8月の話題を振り返るということで、今回こちらをプレイバックいたします。ちょっと補足入れとくとですね、最初の方に麻婆豆腐のレトルトの商品の話題があったんですけども、その時坂谷が北に老害プギャーって言っておりましたがですね、それは前のニュース回だと思うんですけど、その中で北谷さんが麻婆豆腐のレトルトにひき肉は入れんでって言ってて、まあ気持ちはわかるけどねって、まあ北谷さんが言うにはひき肉は自分で用意するもんやと。そんな、くず肉入れられてもうまくないんじゃって、まあ俺もそう思うんやけどね、っていう話をしてて、はい。やけど、実際の市場は全然違う方向に進んでますよねっていう話をね、してたわけでございます。でも、今は商品のラインナップ増えてますからね。クックドゥとかでも相当攻めた辛い麻婆豆腐出してますし、だから、当時の北井さんの主張も間違ってなかったんだなと思いましたが、当時はそうだったという感じです。で、今回の放送のハイライトとしてはですね、北井さんとカレーの話を9年前にしてるっていうことですね。この当時の北谷さんはおそらくスパイスカレーなんてね、全然作ってなくて、ルーでジャワカレーとかゴールデンカレーで作ってた時期だとは思うんですけれども、ジャガイモが具に一番必要だとか言ってましたけどね。今はどう言うんでしょうね。今度聞いてみたいと思いますが。あとあれか。生姜をめちゃめちゃ入れたカレーがうまいっていう話してますね、北谷さん。このあたりは今開業してからのカレーの味のルーツを感じられますね。まあという感じです。まあ9年前なんでね、懐かしい話題ばかりですけども、楽しんで聞いていただければなと思います。ということで、今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第127回2016年8月を振り返るということで、どうぞ。ラジオ食堂坂谷ですけれども、今月もですね、8月を振り返るという形で北谷さんに来ていただきました。どうぞ。
あ、どうも、北谷です。よろしくお願いします。
秋ですね。
秋ですね。急に台風が来て。
台風なんかどうでもいいんですよ。
秋味。
私がね、秋と言った時に、秋味以外に何か出てくると思ってるんですか、あなた、本当に。何年僕と付き合ってるんですか、本当に。
お前、毎年やもんな。
うん。
名古屋時代、確かなんか買い占めてなかったか。
いろいろありました。
はい、ありました。
ちなみに去年は1月ぐらいまで秋味飲んでました。
1月ぐらいまで毎日飲めるぐらいには買っとったってことやな。
そうですね、はい、買ってました。一般的にはですね、ビールというものは作りたてが美味しいんですよ。
あ、まあそうですね、
はい、他のお酒だったら熟成とかあるんですけど、どうやらビールにはないらしくてですね、時間が経てば経つほどまずくなる飲み物なんで、まあぶっちゃけて言うと、まあ12月1月あたりの秋味は別に美味しくはなかったです。
美味しくはなかったと。はい、なるほど。
他のやつよりは美味しかったですけどね。
ああ、はい、そうかそうか。今年に関してはコンビニの方で、なんか秋味、濃厚秋味みたいなのが出てますよね。
堪能。
ああ、そうか。なんかモルトが、モルトが 1.5 倍みたいな。
ああ、そうそうそうそう。なんか、うん、300ml ぐらいかな。
ちっちゃい小瓶。ちょっと少ないな。
コンビニに入ってるやつね。うん、まあ別に普通にあれもあれで美味しかったんだけど、僕が好きな秋味の方向性とは違うかなと。
甘いっていう言ってたんだっけね。
甘い。どの路線に当たるかというと、やっぱり、いわゆるクラフトビール系。
そうやな。
もっと言えば、プレモル系。
ああ、はいはいはいはい。
甘さと香りを前面に押し出したような感じで。
あ、なるほどね。苦味があんまりしっかりしてないっていうやつか。
そう、そうな感じでね。僕はそこまで好きじゃなくて、そういうのが今人気なんし、秋味の味自体が、もう、はいはい、そうそう、市場に受け入れられてないのかなと思うこと最近多いんですけども。
ああ、なるほどね。
でも、僕は秋味の味が好きでね。でもっとね、シャラクサいこと言うとね、今年の秋味うまい気がする。
うわぁ、シャラクサ。でも、あ、そうなんや。
今年はね、あの、苦味が強くてね、僕の、あの、感覚で言うと、バランスが良い。
ああ、味変えてきた？マイナーチェンジ？
うん、まあ、わかんないけど、まあそういうのもあるし、うん、ビールもワインと同じだからね、そら。
ああ、まあそらまあ、ばらつきは、あの、いろんな意味であるやろうけれども
。出来不出来は合うと思うね。こんなしゃらくさいこと言うわけやからさ、キーワーの僕は、あの、ちゃんと2チャンネルを確認してからこうやって喋ってるんですけどね。
うん、ああ、そうなんですね。その表っていうのは、やっぱり、
うん、皆さん同じようなこと言ってて、苦味が今年は強く出てて、バランスが取れてるというふうに言ってて。で、それ以上に、あの、うん、2チャンネルの秋味スレートが、うん、あの死ぬほど加速ってさ。死ぬほど加速ってたわ。
ああ、なるほどな。ネットラジオ版より加速ってた？
ネットラジオ版と比べんなよ。それより加速ってる板ねえわ。
そっか。あ、いたったったった。うん、なるほどな。あ、でも、あれちゃう？あの、最近のクラフト系の甘みに走ってるっていうのに対してのキリンのアンチテーゼなんじゃないの？
だったらいいんだけどね。
うん。
前もこの話したような気がするけどさ、僕はあの、プレモルより、旧モルの方が好きなぐらいやから。う
ん
う
ん、ああ、なるほど。
旧モルっていうのはあれね、あの、エグザイルが CM してたあの、茶色
く
な
るやつ
じゃなくて、
うん、
あの、クリーム色やった頃のね、うん、あの、旧モルが一番好きやったぐらいやから、
うん、
だから、やっぱりその辺ね、甘み、香り系に進んでいくんかなと、あの、まあ、使い古されたら言い方ですけど、あの、甘み、香り系っていうのは、たまに飲むとうまいんですけど、あの、毎日飲む感じ
では
ない
です。毎日飲むタイプではないわ。すっきりしてる方が、飽きはけえへんわ。
うん、っていうところでね、うん、やっぱりこの秋味の味が今年はうまいなと、
なるほど。
思った次第ですね。
なるほど。まあ、日本のビールの基本はピルスナーやろと。
そうですね。はい。うん、まあ、これ単にやっぱりあの、僕たちの擦り込みだけの話だと思うんだけどね。単にそれは。
まあ、喉越し優位でいけと。まあ、それはわかる気はします、はい。
そんな感じのね、9月、10月は秋味でですね、
うん、
11月はもう当然ながら、取れたてホップが待ってます
ので。ああ、取れたホップ。なるほどね、なるほどね。
ビール等としてはもう、秋というのはですね、あの、楽しい季節ですよね、うん、と思う。
なるほどね、なるほどね。そうか。
逆にあの、夏に楽しみなビールがないっていうね。
オリオンぐらいか？
オリオンなぁ。まあ、オリオンでいいんかなと思うんだけどさ。
うん、
私があのキリンの株式を買い占めたら秋味を一年中出すようにするとか、うん、いつも言ってる僕が言うのもあのこれ矛盾してるんやけど、うん、オリオン、うん、あの毎年買えるからあんまり夏って感じしねえんだよ、うん、あれ俺。
ああ、まあ確かにな、売ってるもんな。
うん、うんうん、で割と僕はオリオン好きやから割と一年中飲むから、
はいはい、
夏って感じでもないんだよな、
は
い
は
い
は
い、
ああそうかそうか。
まあもっと言えばそこまで通常のピルスナーと味が違うかっていうとそうでも
ない。ああ、うん、わかる。うん、それはそうやな。
ピルスナー、まあ、だからね、スーパードライとかの一番搾りとか、ね、あの辺とそこまで違うかっていうと、まあ、ちゃうんですよ。うん。うん、あれもまあ、味が軽くて甘さが強い方なんで、違うんだけど、うん、そこまでちゃうかって言われるとそうではない感じはしますんで、僕自身としては。
ほいほいほいほいほい。
夏ないんですよ。
ああ、あのね、ちょっとごめんなさい、しゃらくさいことを言うと、最近ね、イオンの酒屋さん入ってる、まあ、大阪ドームのイオン、自家近いんですけども、
はいはいはい、
行くんですけど、ビールの、クラフト系のビアの品揃えがかなり良くなってきてですね。
あ、
うん。イタリアの、あの、ビールが売ってたんですよね。あの、日本初、イオンの底が輸入をし始めたっていうやつなんですけど、
はいはい、
あのそれまでイタリアのビールって僕、モレッティしか知らなかったんですけど、
はいはい、
うん、あれってすごい軽くて、そんなに僕好きじゃなかったんですけど、
うん、
新しいやつはすごい美味しかったです。
ほうほうほう、
あのクラフト系の甘み香り系なんですけれども、うん、後味の苦味が結構しっかりしてて、
うーん、
僕のかなり好きなペールエールの味でした。
ああ、ペールエールかいな。
ペールエール、ペールエールっぽいねんけど、ペールエールとは一言も書いてないねんけど、味の仕上がりは完全にペールエールやな。
ああ、ほんまですか。
うん、IPA ほど苦味走ってはないんやけど、うん、その苦味のバランスがすげえちょうどいいっていう。
ああ、ほんま。
そうそうそうそうそう。
それなんていうの？
ね、マストリービライウンブリっていう文字が書かれてます。
はい、覚えられない。
うん、また後で写真送っときます。
はい、はい、ということなんで、うん、すいませんね、あのビールが好きじゃない人とかお酒飲めない人はどこで聞いてても何も面白くないと思いますんで、はいね、はい、そんな秋の始まりを感じるですね、8月を振り返るという形で始めようと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では1個目のニュースなんですけれども、こちら2016年8月17日のニュース、はい、麻婆豆腐レトルト市場で類を見ないほどの環境ということですね、ニュースで出ております。おうちの食卓を制するものはスーパーの棚を制す、麻婆豆腐戦争が今熱い、食文化に詳しい編集ライターの松浦達也氏が解説する、今年麻婆豆腐がすごい勢いで存在感を増していると言っても外食の話ではない、家庭の食卓の話だ。しかもレトルト、今年に入ってメーカー各社が続々とレトルトの麻婆豆腐の新商品を投入しているということでですね、麻婆豆腐のですねレトルト市場が、活況でございますということでですね、期待、はい、老害プギャ
ー沢谷さんが記事として読むのを省略しましたけど、
はい、
ね、宣伝をつけたのは丸宮だっていうあの俺丸宮だっていう時点でそれは排除だっていう勝つっていう話なんですけど
勝ついただきましたね。
勝ついただきました。だって丸宮ひき肉入ってんだものっていう。
ねえ。
ねえ。
いやだから
写真見てますけど、あれですね、はい、新宿中村屋の麻婆豆腐とかもあるんですね。でも結局ひき肉入りなんですよね、これもね。
君は市場とは地上が分かってねえんだよ。
そうなんだよ。僕はだから市場から脳を突きつけられた方の人なんだよね。
う
ん、
まあね、まあ真面目な話というか、まあ普通の話するとさ、
はい、
売れてるとは書いてないからね。
まあ書いてないけどね。もしかしたら売れてないからテコ入れでラインナップを増やしたっていうのかもしれないですね。
うん、そうそう。レトルトがたくさん商品出てますっていうだけの話だからね。
そうだね、そうだね。そう、だから多分それまで麻婆豆腐っていうのはそれ今以上になか改良できる余地があると思われてなかったかもしれないね、食品会社の中でね。今シーズンは麻婆豆腐だみたいなところで。
まあ、うん、日本のメーカーは無駄にそういう改良が好きやからな。
さあ、
まあやり尽くしてるとこはあるかもしれんしな、まあ。
うん、そうそう。でもこれもまあ未だもって過渡期なんかなとも思うんやけどな。これまたまた出たものの中で修練もされていくんやろうとは思うし。
そうだね。いやだから北谷さんが美味しいって言ってる、クックドゥの四川風っていうのもあって、麻婆豆腐のいわゆるだねえのかな、こうやって
なんだ、
チンマー系の四川風っていう麻婆豆腐がさ、流行ってからもう10年ぐらい経つわけじゃん。
そうだね。
あれね、フォアジャオ花椒、
そうそうそうね、
中国山椒たっぷりかけた、
しびれる系のやつね。
しびれる系の辛さを特徴にする麻婆豆腐の、流行が来たのが10年前ぐらいだとは思うんですけども、
はいはいはい、
まあその中でっていうのが10年遅れで来てるのかなという分析もあるかもしれませんけども、
なるほどね、
わかりませんけども、まあ、
はい、
まあ、結論としては北に老害プギャーという形です、はい、
それだけかい、
はい、僕が言いたかったのはそれだけです、はい、
はい、わかりました。
ちょっとこれから北にさん、老害キャラになろうぜお前。俺さ、最近、怒られること多くてさ、ちょっと、
はい、
嫌われ役嫌なんや。お前、お前、嫌われ役として、選択と集中でさ、お前、
ハリーになれと。
そうそうそうそう。ニュース読むたびにさ、カーつか、上から目線であっぱれっていう、いう役しようぜ、お前。これから、そういうキャラで。で、うっかり、そういうこと言ったリスナーさんから、そのキャラクターの北谷さんが見てみたいですって、コメント出たりしてね。
勘弁してください。
それもなーって
思うわ。多分一回やったら飽きると思うけど。
そうかもしれませんね。まあ、というか、お前さっき勝つって言うてたけどな。
まあ、言うてたけどな。
うん、俺がこんなこと言う前から、お前は。
そうそう。求められてるんかなって思ったからな。
まあ、そういう麻婆豆腐でしたね。まあ、これはちょっと、ここから先の動向を見ないとわかりませんね、ということですね。
はい、まあ、とはいえ、はい、食べ続けようとは思っています。
最近はどうな
ん？え、この間四川食べたよ。
あ、そうなの。結局結局四川買ってんじゃんお前。
買ってるよ。うん。
あ、そう。あ、そんなんやったらお前あの時なんで怒っててんあんなに。
うん。どこかしらで見つけて買ったよ。
あ、まああった、あどうなったんやねお前。
うん。そうそうそうそう。うん。
次はまあ一応ねこれも夏らしい話題ということなんで、
はい、
言っておきます。土曜のうちの日うなぎを食べたは 46% で半数割るという形ですね。まあ夏といえばこちらのニュースになると思うんですけども、2016年1月30日のニュース、うなぎの価格の高騰が続く中、去年の土用の丑の日にうなぎを食べたと答えた割合は 46% と10年前から10ポイント 10% 減少して半数を割り込み、節分の巻き寿司を下回ったことが、節分の巻き寿司か、うん、これ指標なんだな。NHK が行った世論調査で分かりました。NHK 放送文化研究所は今年2月から3月にかけて食生活に関する世論調査を行い、全国の16歳以上の3600人に対して調査用紙を配布して 69% に当たる2484人が回答を得ましたということですね。まあ、結論からは一番最初に出てきたということで、うなぎ食ったが 46% ですよと、10年前から10ポイント減ってますよと、それで節分の巻き寿司を下回ったって、はい、この辺よく分かんないですけど。
せやな。いやでもそして思ったより回答率高いよね、 69%
で。まあまあそうやな、さすが NHK ですよね、
うん、そうですね。はい、
ということで、はい、前も聞いたような気がするし、答え分かってるんですけど、うなぎ食いました、はい、今年、
食べてまてん。
分かって聞いたけど分かって聞いたけどね。そうなんですよね。
はい、はい、坂谷さんは食べましたか。
驚愕の食べた。
おお、マジで、はい、何どこで食べたん。
実家で食った。
ああ、家の夕食みたいなんで出てきたってことかな。
だからやっぱりね、これもあれかもしれないね、そうめんの流れに近いところもあるかもしれませんね。
まああるかもしれないね。実家にいてたらまあ出るかもしれないけれどもみたいなところな。
はい、ということで、もう一丁、うなぎ関係言っておきます。7月30日、ローソンうなぎが絶滅危惧種になりましたということですね。
お
これすごいですね。これニュースじゃなくてローソンの商品ポップなんですけども、こういう文言で出ておりましたということですね、はい、ご存知ですか。はてな、うなぎのシラスが世界的に少なくなり絶滅危機動物に指定されました。ローソンでは今年も国産鹿児島産のうなぎをご用意してます。ぜひご賞味ください。
すげえよな、すがすがしいよな、
すがすがしい。これにはアッパでいただきますよね。
逆にアッパレやなって思うよね。ほんまに。
すごいよなっていう、
ね。すごい。ですから今がチャンスですっていうね。
チャンスじゃねえかって。そうなんですよね。ということで、まあ、この辺もあるしな。で、まあ、ラジオ食堂でも前から何回か言ってますけど、まあ、うなぎに関しては、はい、完全養殖の道がある程度見えてますんで、
まあ、ね、
だからまあね、うん、まあ、それの頑張り次第っていうところだとは思うんですけども、
はい、
ね、現状なかなかうなぎ食べる気にはなれないですよね。
なかなかならないですね、本当に。
あとさ、前、なんかね、ラジオで言うててんけどさ、
うん、
やっぱりというか、みんな知ってたって話やけどさ、うなぎのシラスの流通ってさ、
うん、
とんでもなくブラックらしいね。
あ、そうなんや。
よくある話でさ、
うん、
今流通してるシラスのさ、ほんと過半数超えるというか、シラスがさ、密漁なんだとさ。
うわー、マジか。
すごい。で、その密漁もそうやし、うん、流通のほとんどにさ、ブラックマーケットが関わってんだと。うん
怖いなぁ、怖いなぁっていうかな、まあ、多分似通った話になると思うねんけど、俺、ちょっと前というか、数日前、韓国、プサンに出張してたんですよ。
はいはいはい。
で、今、季節、9月入ったばっかりじゃないですか。で、プサン港町で、まあ、当然海産物食べたんですけれども、
はいはいはい、
まあ、カニを食べたんです。で、冷凍かと思いきや、いけすに、カニが、生きたカニが積み重なってたんですね。
おぉ、いいじゃないですか。
まあ、味もいいし、大きさも、もし分のないズワイガニだったんですけども、はいはいはい、このカニ韓国はどこで捕まえてきたんだろうかっていう、ね、
ああなるほどね、
うん、おそらく密漁なんだろうなみたいな。
わからへんやんそんなお前。何を根拠に言ってんそんなこと。
まあロシアとかさ、
うん、はいはいはい、まあ、
そうそう
そう、まあどうけどな、うん、まあ安いカニは全部そうやな。
まあな、
うん、
まあまあまあまあまあ、そういうようなことがちょっと頭をよぎりました。それが事実かどうかは知りませんけれども。
そうですよ、ね。
そんなこともあるのかもしれないなという。
うん。まあよく言われる話ですけど、めっちゃでかいズワイガニあるじゃないですか。
ありますね。
2万円とか3万円取引するやつ。
うん。うん、
あっこまででかくなるのにさ、何十年ってかかるからね。
はい、そやな。
それを、まあ、まああんなに打ったらあかんわっていう話もね、ある
まあね。
育てないようにもなるわいさっていう、うん。で、市場価値があるからな。密漁も空あるわさっていう。
うん。まあな。
まあそういうことだね。はい。
シラス、ナギもそうだと。
だから、まあまあ基本的にはもうやっぱり、市場の健全な作用に任せるしかないとは思うんだけど。
うん、まあね。
シラスが、シラスうなぎもちゃんと養殖できるようになって、市場の値が下がった朝はブラックマーケットも別に興味なくなると思うんで。
まあ、そうだね、
うん。そういうとこを待ちたいなというところはあるんです
けどね。ところですね。まあ、そんだけね、日本の人々がうなぎを食べたいと思い続けるかどうかっていうところですね。
そこなんだよね。だからさ、結局、うなぎそこまで食いたいと思ってねえんだよね。それを、市場の方がさ、微妙にずれてんじゃんよ。
あ、まあな。確かにな。
よく言われる話だけどさ、死ぬほど仕入れてさ、死ぬほどキャンペーンしてさ、その何パーセント廃棄に出すんっていう話じゃん。
そうやな、節分の危惧種もそうだし。うん、そうだね。うん。
まあまあまあ、節分がええとは言わんけどさ、まあ節分やったらまだ、マシって言ったらあかんかもしれ
ん
けどさ、
うんうん、
絶滅危惧種を死ぬほど仕入れてさ、
うん、
それ、半数近く捨てたりすんのって、別にそんな食いたいとも思ってへんものを。
そうやな、まあ、ふと思い返して、1年間うなぎ食べへんかったって思っても、まあ、ええかってなるやろうなって思うもんな。
まあまあ、個人の感想ですけどね、これは。
個人の感想ですけれども、はい。
そういうふうになってくればいいなと思いつつ、まあ、先ほど廃棄の話が出ましたんですね。はい、はい、タイムリーな、こちらの話題行ってみましょうか、ということです。こちらは、8月22日のニュース。はい、ついに来ましたね。セブンイレブン廃棄食品を養鶏用の飼料に再利用。養鶏農場で生産された鶏卵は再び弁当の材料にということですね。セブンイレブンは店舗で販売期限切れとなった食品由来の飼料を使って生産した鶏卵の活用を始めた。東京都と埼玉県にある約1300店が排出した食品を取引先が配合飼料に加工し、指定の養鶏農場で使う。生産した鶏卵をセブンイレブンの専用工場でチルド弁当の材料にするという形ですね。まあ、まさに、はい、永久期間がここに完成したということですね。どうなんだろうな。正直わかんない。はい。やってみるとわかんない。
これ自体は別にセブンイレブンがこんな風にニュースでリリースする前からやられてたことではあるんですけどね。
あ、そうな
の。廃棄弁当をね、豚に食わせたりみたいなっていうのはあったことではあるんですけどね。ここまで仕組みを作ってシステマティックにやるっていう風に、まあ、宣言したのは、まあ、セブンイレブンが初めてなんでしょうけどね。まあ、とりあえず、まあ僕の個人の感想で言うと、うん、食べたくないなっていう。
あ、そう？あ、そう？
うん、そうだね。
なんで？
なんていうのかな。いろんなものが濃縮していきそうやなっていう。
ああ、生物濃縮な。
生物の、うん、そうそう。新たな生物濃縮のサイクルが出来上がったんかなっていう。
そうなったら超面白いか。俺、逆に見てみて、それ。理論上さ、無限に生物濃縮するわけじゃん、理論上さ。
そうだよ。どこまで濃縮するんかなみたいなのあるよね。
自然界で起こる生物濃縮はね、1サイクルしか生物濃縮しねえんだけどよ。
そうなんだけどね。本当に、いろんな意味で永久期間だからね。
永久期間。ねえ。
もっと本質的なことを言うとね、
うん、
さっきのうなぎのとこでも坂谷さん言ったんですけど、
はい、
廃棄ロスなくしたらええやんっていう方法なんですよね。
ああ、なるほどね。ポプラ最強説ね。
そうそう。
ほんまか？
ってそうなんですか？わかれへんけれども。わかれへんけれども。いや、なあ、もうこれってあれじゃないですか。セブンイレブン本体がフランチャイズに対して商品を売りたいわけですよ。
まあ、そうですね。
うん。まあ、彼らにとっては別に本体は廃棄が出ようと何しようと負担はフランチャイズの方やから、
うん、
売れればそれでいいんですよ。
うん。
本質的には本当にエコなことをしようって思ったら廃棄ロスを少なくするっていう方向に持っていけばいいのに、まあ、自分とこの利益だけを考えて、まあ、こういう風にしてる。で、さも、なんかいいことしてる風に書くっていう、この記事自体は、まあ、どうかなっていうのが、真面目なところでの僕の感想でね。
勝つだ！
はい、勝つだ！
まあ、僕もそう思うけどね、それに関しては。
うん、そうそう。
どうなんじゃろうね。だからさ、要するにあれでしょ、まあ、これが、そのものの、処方箋になるかどうかわかんないんだけど、店内調理にしたらいいんじゃんっていう話でもあるわけかな、それは。廃棄が出ない可能性がそちらの方が高いという意味では、
まあうん、っていうところはそうでしょうね。そうそう。
だから例えば北海道のコンビニでいうとセイコーマートとかさ、
うん、
ハズマストアでは店内調理がすごい有名ですごい人気があってっていうのがあるから、
うん、
店内調理をすれば使う分しか作らないしさ、
そう。まあ作る側にしてもな、やっぱりもっとシビアに考えるやろからな、廃棄ロスのこと、
うん、っていう話にはなるだろうから、
ね、
そっちの方がいいのかなとは思うんだけど、でもそれが本当に、うん、まあ我々も含めた市場にとって買いたい商品になるのかは分かんないけどね。
まあ分かんないけどね。
店内調理するとさ、やっぱ時間かかるじゃんよ。うん、
まあ確かにね。
うん、時間かかるからさ、
うん、
そこかなやっぱり。
まあそれはコンビニかって言われるとね。 コンビニエントではないわなっていうところは確かにある、うん、
っていうところはあるかもしれないなとは思うけどね。まあでもそういう意味では、うん、そういう意味でっていうのは、あの排気が出ないというか、あの少なくなる可能性があるという意味ではそっちの方になっていった方がいいかなとは思うかな。
まあね、
まあ俺はあと単純に長谷川ストアとあのセイコーマートの店内調理は異常にうまいんでね、あれのレベルまで本州でも上がってくれいいと思うけどね。嬉しいけどね俺は。
そうやな、セイコーマート1点ぐらい西側に欲しいよな。
いやでもね、多分あのレベルは求められないと思いますよ、
まあ、それはそ
いわゆるところの北海道三倍団というやつだと思いますよ俺は。
そうか、
はい、北海道のコンビニとあの本州の料理店はあの互角で戦うと考えるものとするみたいな北海道三倍団の法則に従うと
なるほど
素材が違うからな。
なるほどな。
まあ、ほんまかどうか知らないけど。
知らないけれども。
なるかもしれないですけどね。はい。という形でございました。はい。
はい、
ちょっとね、くたい話が続きましたんで、じゃあ、はい、あの、明るい話行ってみましょうか。はい。こちら8月3日でございます。大絶賛、マクドナルドの必勝バーガーが激うますぎてバカ売れ。今までで一番美味しい、ガツガツ食えるということですね。ニュース来ております。マクドナルドが社運をかけて開発した新商品、必勝バーガーが今までにないほど客は絶賛されており、バカ売れするということが判明した。ごめん、このニュースソース何、バズプラスニュース、バズプラスニュースか必勝バーガーはオリンピックでの日本勝利を願って作られたハンバーガーで、マクドナルドがオリンピックの公式レストランとして自信を持って作ったハンバーガーだということですね。2つ出ておりましてですね、あのパイナップルのフルーティーな酸味ということで、1つ目はですね、ダブルバーガーにパイナップルを足したものとですね、もう1つがですね、バーガーチキン&トマトという形で、なんやなこれ、あのチキンフィレオにトマト足してチーズ足したの、
だと思います。はい、そうですね。
っていう、うん、まあ必勝バーガーという形であの2つ出ておりましたということで、あのインターネット上の声、はい、必勝バーガー美味しい、必勝バーガーうま、まあこの辺はどうでもええわ。どうでもええわ。はい、あのまあ先月もね若干触れましたが、8月はあのオリンピックの月ということですね。まあ、はい、それのキャンペーンに伴いましてあのこういうハンバーガーが出て、まあ評判良かったですよということなんですが、
はい。
まあ感想は先月言ったか、うん。
言ったね。うん。まあチキントマトはうまかったよっていう。
そうなんですよ。両方8月には食べたんだけどね。まあ、
どうでした？
両方ともね、いつも同じ感想ですまんけどね、うん、あの、値段目つぶれば美味しかった。うんごめんね、ね、もういつも同じ感想で。どっちかな、まあでもあの値段に対する納得度が高いという意味ではバーガーチキン&トマトの方がようできてると思ったから、まあ。
そうだろうな、390円やしな。ビーハンドパイン50円高くて440円。まあ、
そうなんだけどさ、総じて言うと、このバーガービーハンドパインとバーガーチキン&トマト、うん、両方ともね、僕は結構あの、近年のマクドに関して言うと、
はいはいはいはい、
あの、結構好感持ってたんです。あの、割と僕らがいつも言及して、いわゆるマクド味じゃない。
うんうん、
まあ、いわゆるマクド味ではあるんだけども、うん、そこまで、あの、支配的じゃない。
うん、それはわかる気はする、
うん。普通にあの、素材の味がするっていう。うん、
はいはいはい。
だから、単純にあの、390円っていう、まあ、その金額のチキンバーガーっていうところで見ると、うん、まあ、普通に、あの、素直に美味しいと言える。
なるほど。
感じではあった。まあ、バーガーチキン&トマトですからね、別にあの、まずくなりようがないっていうのはあるんですけど、うん、まあ、その、まずくなりようがないっていうところで、あの、散々外し続けてきたのが、ここ近年のマクドなんで、そういう意味では良かったんじゃねえの、まあね、とは思ったかな。
まあ、あれよね、今年に入ってからのマクドっていうのは、去年と比べると、やっぱり総じて、バーガーの味自体は良くはなってるよな、とは思うね。
そう、そうですね。
価格とのバランスを考えても。
ね、あんまり振り回さんようになったよね。
なったなったなった。うんうん、
僕らがラジオ食堂を休んでたあたりは、あのね、
うん、結構振れ幅大きかったもんね。
そうですね。打率より打率が高かった。打率の後者のあれってあれね、打作のダーの打率ね。
うん、そうそうそうそう。うん、
とあの、とんでもないあの、スラガーぶりを発揮してたんだけれども。
そうやな。
今年はね、打作のダーじゃなくて、打つ方と書いて、あの、打率が高いと言える。
そうやね。うん、そうやね、あの、打ちに来てるよね。うん、コンパクトに。そうそうそう、
コンパクトにね。ね、2チャンネルだったら、あの、小さくまとまっちまったなっていうね。やったね。あの、うん、あと、バーガービーフ&パイもね、あの、僕は結構好きな味っていうのは、あの、さっきも言ったような話で、
はいはい、
あの、嫌な、あの、マクド味がしないという意味で、
うん、
よかったんだけど、
うんうんうん、
ただ、あの、パインがね、
うん、
ちょっと甘すぎるので、僕はそんなに好きじゃなかったです。
結局、缶詰のパインじゃないの？
と思う。ちゃんと検証はしてないんだけど、甘すぎるか、うん、多分、まあ、それなりにシロップが。
ね、シロップの味がね、うん、っていう、うん、気がします。はい。
うん、 だからさ、パイナップルを、ハンバーガーに挟むというメニュー自体は別に、
全然奇抜ではないから、
うん、話なんで、ハワイとかでは定番なんかな、では。
そうだね。うん、そうだね。
全然、普通の組み合わせだと思うんだけど、パインが甘すぎました。
うん。
うん、だから、その辺が、やっぱりあれなんかなと、マクドナルドの限界なんかなと思いつつ、
うん、まあ、そうだろうな。うん。パイに合うっていう形でパテを、カスタマイズっていうか、チューンアップしていくような、もしくは、パイの方の味も、まあ、パテの方に合わせていくみたいなことは、まあ、できひんわな、マクドにはな。
うん、そうですね。やっぱりね、僕ら大絶賛の今年、ロコモコバーガーがあったわけですよ。
ありましたね、はい。
あれ400円なんですよ。
ああ、はい。
それと比較しちゃうわけですね。だから、そうなってくると、まあ、やっぱり普通にロコモコの方がうめえなってなってしまうという。
なるね、なるね。
どう頑張っても、うん、しかもパインの方が440円と高いと。
うん。
そうなってくるときついなというのが正直な感想でございました。
はい。
はい。あ、でも地味にね、良かったんがね、私ずっと文句言ってきたチキンとビーフをこんなに値段で売るのやめえやっていうのは、うん、今回
違った。ああ、サーダーしましたね。
サーダーしましたね。うんはい。ということで、まあ、そういう、まあ、大絶賛だったのかわかんないですけど、
うん、
まあ、もう一つニュースありましてですね。
はい。はい、
こちら、8月9日のニュース、マク・カサノバ社長、ポケモン客は長居して、他の客の邪魔になる不安はないという形でですね、ニュース出てます。ポケモン GO をしている客は長居したりして、これまでの客の邪魔になるという不安はないというね、ニュースです。これ、先々週のコメント会でも、さっとちょっと触ってますけども、
はい。
まあだからマクドナルドがポケモン GO ですね。今大人気のスマホのゲームとコラボしてやってるキャンペーンに関して、うん、マクドナルドの売り上げには十分寄与する目算が立ってますよと、カサノバが言うとったわけですよ。
はい。
はい。で、その結果なんですけども、ロホ、マック黒字、ポケ GO 効果もあり、売り上げが去年の同月と比べ 26.6% おすげえなと、大幅増という形ですね。8月10日のニュースでございます。はい。マクドナルドの今年の上半期の決算が2年ぶりか。すげえな。うん、2年ぶりって重たいな。日本マクドナルドホールディングの今年1月から6月の営業利益は4700万円で2年ぶりの黒字だった。異物混入問題などの影響で去年は大幅な赤字となったが、一転今年はグランドビッグマックなどが相次いで投入した新商品の売り上げが好調だった。また7月はポケモン GO とのコラボもあり、売り上げは去年の同じ月に比べ 26.6% と大幅に増えたということですね。
はい。
はい。カサノバが言ってた通りになったかどうかはそれはわかりませんけども、まあ数字としてはちゃんと、まあ結実したと。
まあ出てるんやけど、どうなろうな。これ、ポケモン GO のリリースって7月の後半じゃないですか。
まあね。
そうそう。だから、ほんまの意味での効果が見えるのは8月かなっていうところですよね。俺は結構なところ、グランドビッグマックが、寄与してるんじゃないかなと思っておるんですけど。
おすね、きっと。
はい。だって美味しかったから。
個人の感想ですよね、あ
なた。個人の感想ですけれども、はい。単価も高いで、グランドビッグマック。
まあまあ、そうですよね。
まあ、そういう意味で、だから、22日のリリース日かな、ポケモン GO が。
はいはい、
そこからの、まあ、1週間ちょいぐらいでの効果が本当にあったのか、そうじゃないのかっていうところの切り分けが、このニュースからちょっと読み取れないっていうところで見ると、まあ、8月要チェックかなというところでね。
うん、そうですね。まあ、だから、先月のニュース会でね、北野さんが言及してた通り、1月と8月が、正念場ですと、
はい、
言ってたわけじゃないですか。まあ、はい、要するに1月から6月までのね、去年の売上高が悪すぎたわけですね。
うん、
だから1月から6月まで、プラスになるのは当たり前やと。ただ、7月でだいぶ盛り返して、
う
ん、あ、去年の話ね、2015年7月でだいぶ盛り返して、
う
ん、8月では2015年、全体売上高がプラスに転じてるわけなんですね。
うん、
だから、そういった意味で、やはり8月、まあ7月も、まあこれは、まあ、正念場に、まあまあ、まあ、ちゃんと勝てたというところではあると思うんですけど。
そう、9大点だと、十分9大点だと思います。はい。
8月が、
うん、8月が、
やはり、勝負かなと。
そういうことですよね。
そうなんだよな。でも俺は8月あんまりマクド行ってないかな。客入り
は。そうなんだよ。わかんねえ。うん。8月、そう、俺も必勝バーガーしか食ってないからな。
うん、まあ、いつものことですけれども。まあ、でも、うん、ちょっとわかんない。肌感覚として、本当に客が入ってたかどうかわかんない。うん、今、マクドナルドの株価の推移見てんだけどさ、
うん、
7月22日でね、
うん、爆上げ
爆上げ、当然ながら爆上げで、そっからはもうずーっと、下げトレンドですわ。
まあ、せやろうな。
まあ、上がり下がりはあるんですけど、本日9月2日まで、ずっと下がり続けてきたと言っても、はい、
まあ、そらな、ポケモン GO 自体がピークアウトしてるからな。
それはどうか知らないですけど、僕は。どうなんでしょうね。
うん。
まあ、来月が楽しみですけど。
っていうことですね。もうそろそろ出るんかな。
うん。なんで。
セールスレポートが。
セールスレポート出ますよね、うん。はい。
はい。
ということでございます。
はい。
はい。次は、まあ、マクドナルドと同じくですね。まあ、飲食店のチェーンの話なんですけど。はい。こちらですね。2016年8月15日のニュースですけども。コエヨ、鳥貴族消毒用アルコールをチューハイとして151人に提供という形でですね、ニュース出ております。焼酎と誤り、食品添加物アルコール製剤をチューハイとして客に提供、鳥貴族が謝罪ということでね、あのニュース出ております。はい、まあ、8月15日直営店、南柏店、過去千葉県柏市で先月、食品添加物アルコール製剤をチューハイ用の焼酎と誤って使用し、計151杯を客に提供していたことが判明したと発表したという形でですね、ニュース出ております。まあまあね、あの最近ちょっとあの、ラジオ食堂内では、鳥貴族流行っておりましたが、
そうですね、はい。
まあ、ちょっとあの、デスラジオとしてですね、ちょっと貫禄を見せてしまったかなと。
なるほど。
はい。貫禄の、はい、消毒用アルコールでございます
よ。あんまですね、
ですって。
これでも、食品添加物アルコールが入ってるんですね。
うん、そうですね。
そうか。うん。あの、飲んで飲めんことはないという、そういうことなんですね。
そういうことですね。はい。あの、はい、メチルじゃありませんか、エチルアルコールですから。
うん、っていうことやね。うん、だから、まあ、とはいえ、あれなんですよね。他の店舗は、あの、わざと、なんか味をつけて、なんか、これは違うっていうのが分かるようにしてるみたいな。
うん。あのね、基本的な話をすると、食品添加物アルコール製剤っていうのは、あの、エチルアルコールなんで、別に飲んでも全く問題ありませんと。
うん。
ただ、あの、一応、食品添加物アルコール製剤として使用するわけなんで、飲料用として、うん、あの、うん、売ってるわけじゃないんで、税金が違うんですね。
さあ、なるほどね。
税金違うんです。だから、売る方としては、そのアルコールを、そのアルコールを飲料用としては絶対使ってほしくないわけですよ。あの税金若干安くなるんで。
うん、なるほどね。
だから味付けてるらしいんですね。
あ
の、
あ
と匂い、はい、匂いと味をつけてわざと飲めなくしているのが、うん、食品添加物アルコール製剤だったということなんですよ。
はい。
で、あとまああのネット上で言われていることで言うとですね、まあ割と似てると。
なるほど。
段ボール箱に入ってやってきて、で、あとあの中にペットボトルが入っているんですけども、それをあのサーバーにつないでですね、サーバーから出すんですけども、
う
ん、
あ
ペットボトルを間違えて繋いでしまったら、まあ、あとは、まあ、匂いで気づくかどうか。
はい。っていう
ところになってしまうんで、うん、そもそも、あの、間違えてはいけないものなんで、間違うということが、まあ、そもそも飲食店としてはありえない話
で。まあ、ありえないってことだね。うん。
話ではあるんですけれども、まあ、はい、でも、まあ、果たして、まあ、そういうところが、どういう、あの、管理体制でやってたのかというところでは
っていうところね。
と思います。うん、はい。
なるほどね。はい。
あの、これですね、割と直近の話で、このラジオ食堂にも出てくださってた、あの、サンダヘタレーディオのマサトさんという人にたまたま会う機会がありまして、
はいはいはいはい、
あの、飲食店経営者としてですね、
はい、
実際どうなんですかと、あの、聞いてみたんですよ。うん、
はい。
じゃあ、さっきはあの、私が説明したネットで仕入れた知識を全部あの、私に教えてくださいましてですね。
なるほど。
なんて使えねえ飲食店経営者だと。
うん、
それは、もうすいません、ネットで読みましたと、あの、心の中で思いつつ。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。はい、そんな、あの、言葉あったんですけども。はい。まあ、
まあ、それぐらいありえないということなんでしょうね。
まあ、わかんないけどね。でも、別に擁護するわけじゃないですけど、と、あと、声想像なんですけど、鳥貴族忙しすぎやな、やっぱ。
ああ。
ちょっとな、
やっぱ。そうなんや。
いや、あの、いつも満や、
うんうん。なるほど。怒りうると。
怒りうるわ、あれは。死ぬほど忙しい。あの、渡部みたいにくっそ暇な店ちゃうもん、まあ。どこも満員で、死ぬほどバイト忙しいわ、あれ。
なるほどな。一人身がちをしているがゆえの。
うん。あの、まあ、だから、あの、とは全く言わない
し。まあ、思いませんし、まあ、そんな中でもいけるように、まあ、あの、ちゃんとオペレーション組めと、いうところではあるんでしょうけれど、うん。
そもそもこれ全部僕の想像ですけど。うん、はい。まあ、でも、ちょっと忙しいから、まあ、そういうのも起こってもしょうがないかなという気はしてますね。はい。で、それに関してもう一個ニュースですけども、あの、8月24日のニュース、はい、鳥貴族を間違えて出した消毒杯を再現。レモンで割れば濃いめのチューハイで通用するという。形でですね。はい。うん、焼き鳥チェーン店、鳥貴族は手の消毒などに使うアルコール製剤で作ったチューハイ、消毒杯。お前な。
悪意あるな、これ。
消毒杯を販売していたことが発覚した鳥貴族が説明するという形でやったんですけど、はいはい、これ、なんだこれ。週刊プレイボーイニュースか。なるほどな。週プレな。
週プレな。週エスだな。
あの、週プレが作ってみたら、
濃いめにレモンチューハイで入れたら分からへんと。
分からへんと。
なるほどね。
です。
つって。
なるほどな。
でもそうなんちゃう。
ベロ、うん、まあベロベロに酔っ払ってたら分かれへんと、もしくはロシア人やったら分かれへんと。
そうやな。だろうなとは思うけど、もう一つ悪意のある言い方すると、まあ鳥貴族だからっていうのはあるかもな。うんうん、
ああ
。まあ鳥貴族やが多少まずくてもそうなんて感じになるかもしれんけど、
ね。ああ、なるほどね。なるほどね。はいはいはい。
そういうとこはあるかもしれませんけど、まあまあ割ったら分かんないかもねっていうのもあって、だからその、
う
ん、
そう
や
な、
よくインターネットで言われてた話で言うと、うん、あの151名提供する間に客気づかなかったのかよと。
いや、もうそれ全員3杯目4杯目とかやったんちゃう
っていうのもあるし、まあ実際あんま気づきようがないんだろうね、う
ん、
きっと。
なんだろうな、なんかちょっと違和感感じてもこんなもんかなみたいな風になってしまうんだろうね。
うん、まあ何度も言ってる通り、あの別にあの飲んだからってあのどうなるもんでもないですし、まあ、あのそもそも食品添加物ですから、うん、口に入れる前提であの設計されてる商品ですので、
まあね、
だからまあその辺はまあ問題ないとは言いませんが、あのそういう問題のある事故事件の中ではまあ問題のない方話なのかなと思いました。
まあ
と
そうやな、あのフグ丸丸出した、う
ん、あれすごいよな、あれ
あれ
さ、
あれよりは、あれは、あれよりはね。うん。
あれこそも本当ね、あの、横綱相撲っていう感じよね。そんな、ね、ここ十数年でポット出てきたのチェーン店ちゃいますけど。
お前
だ。わしらは。
あの、韓国勝ちや
ね、に日本のディアルゲットを西内で生まれた。
ね、同じね、トレードカラーが黄色やけど、お前らとは勝負にならんと。
ならんと。俺は西田に生まれ、あの、ホームレス育ちのね、玉出さんはもう、やっぱり横綱ですわ、ほんと。
横綱ですわね。
はい。あとね、あの、すげえどうでもいい話やねん、今日さ。
はいはい。
あの、俺好きなんかさ、この、アルコール依存症すでのデスで打線組んだっていうのがすげえ好きでさ、そん中のさ、あの、8番捕手のさ、やつがさ、ウーロン茶に消毒用アルコール入れて飲んでるっていうのがあって、やっぱ飲んでんじゃんっていう。
お前やな、飲んでんねんな。
飲んでますよ。はい。あんまりね、あの、打順はね、高くないねんけどね、6番遊撃手のね、4リッター焼酎は取っ手がついていて飲みやすいが、うん、僕は結構これが好きや。
要するに、何も終わらずに飲むと。
僕は好きですね。
いや、すごいな。
そうそうそう。だから、あそこの依存症の人は飲んでるから大丈夫やで、ね。
あ、せやな、せやな、そういうことやな。
うん、
安いな。
はい、ということでございました。はい。はい、では、まあ、ということで、まあ、一通りニュースに触れましたんでですね。
はい。
なぜか、あの、北谷さんが、あの、激おこな話題を、触れておきます。
はい。
4人に1人がカレーに入れてほしくない具1位はゆで卵、2位になんとじゃがいもというニュースがですね、8月25日に入っております。はい。日本の国民食ともいえるカレー煮込んでしまえば何でもそこそこ美味しくなるが、できると満足いく味に仕上げたい、せっかくの大好物なんだから気持ちよく食べたいものだということですね。はい。J タウン研究所は、カレーのいらない具といえばをテーマに都道府県別のアンケート調査を行った、総得票数1305票は結構すげえな、果たしてその結果はということでですね、トップはゆで卵、カレーのいらない具ランキングということですね、1位ゆで卵、2位じゃがいも、3位シーフード、4位人参、5位その他ってなんだよその他って、で6位がカツ、7位が鶏肉、8位牛肉、9位豚肉、10位玉ねぎという結果でございました。
はい。
どうですか北谷さん。
いやね、僕は、憤りを禁じないんですけどね。じゃがいもが2位ってどういうことやねんっていうのを、あの、ラジオ食堂のパーソナリティ界隈の人たちに、あの、投げかけたらですね、あの、逆にソース感を食らうというね。じゃがいもいらんちゃうっていう、あの、二つ返事でみんな帰ってくるっていうね。
ソース感ではないですけどね。別にそこまで、あの、多分ね、あなたのね、あの、熱量との差が激しすぎたんだと思うんですよ、うん、俺は。
まあね、僕はもう、あの、カレーの具に男爵のじゃがいもが入るっていうのはマストなんでね。
マストですかね。
はい、マストです。はい。はあ、だから、もうその、形を保った状態も好きですし、あの、男爵なんでね、溶けるじゃないですか。
はいはい、
別に僕、面取りも、あの、奥さんしてもらってないんで、
あ、はいはい、
あの、ルーにじゃがいもが溶けた状態のやつもすごい好きですね。
あ、はい、そうそうそう。まあ、それが嫌って人も結構多いけどね。
いてるみたいなんですけどね、カレーの味が濁るみたいなね。
はいはい、
そうそうそう。こんなんで濁るかって思うんだよね。
むしろ濁らせてからが本番やろと。
と、そういうことですよ。
男の人生は汚れるためにあるんや。ちゃいまっか。
いや、 や、そこまでとは言いませんが、
いや、ま
あでも、溶けた方が美味しいっていう、ね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。はい、ただ、まあ確かに、外で食べる、カレーに関しては、やっぱりね、じゃがいも入ってませんもんね。
ああ、まあね、まあね。
そうそうそう。まあ、是非はあるでしょうけど、ココイチもね、基本のカレーには、もう、ポーク以外入ってないですもんね。
まあまあまあね、はい。
まあ、全部溶けてると言えば溶けてるんでしょうけど。
是非はあるでしょうけどね、それに関しては。うん、ココイチ何が嫌いかっていうとさ、たまにグランドマザーカレーつってよ、じゃがいもとか人参とかさ、入った、いわゆる家庭料理風のカレーをさ、うん、通常のカレーより高い値段で売るのが、あれが、
そうなんだよ。
あれがムカつく
んだよ。あれムカつく。そうそうそう。あれが一番ムカつく。見習えと。
お前んとこのカレーは、いわゆる家庭用のカレーより下なんて
思う。って思うよね。
って思うけどね。はい。まあすいません。
そう、言ったら、もう、じゃがいもをいらないという、回答が多数ということで、僕はマイノリティだったということがまた判明しました。
そうですね。
なるほど、2位なんだっていう。ただ、1位のゆで卵って理解できないんですけど。
何が？
普通、ゆで卵を入れるっていう発想になる？
あんま入れないね。
入れないよね。生卵ボトンっていうのはわかるんだけど。
まあでも、ゆで卵入れると美味しいよ。
マジで美味しい？
トッピングとして乗せたら美味しいよ。
あ、そう。いや、まあ、それはまずくなりようはないやろうけどさ。う
ん、いや、多分ね、ごめんね。うん、それと言うん忘れてたけど、このランキング茶番じゃないという前提で今喋ってるけど。
前提で、はい。
喋ってるけど、はい、多分やけど、選択肢がね、悪いよね、うん。だからさ、じゃがいも、シーフード、ゆで卵、人参、その他、カツ、鶏肉、牛肉、豚肉、玉ねぎって入ってるでしょ。
うん。
これ並べられたら普通ゆで卵って言うって。
言うわな。そうやな。
そら言うわ、うん、こんなもん。
そうそうそう。なるわな、っていうところだよね。うん、まあ、で、このランキングとはちょっと関係ないんですけれども、坂谷さん、この具は逆に入っててほしいっていうのはありますか？
まあ、この中で言うと、
うん。
まあ、
こんな感じじゃなくてもいいっすよ。
ああ、まあな、まあまあ、でも、この中で言わざるを得ないかな。まあ、この中で言わざるを得ないんであれば、玉ねぎになるかな。やっぱ、10位になっているのは、やっぱそういうことなんかなとは思うんだけど。
まあ、ベースとしてね、玉ねぎはね。
うん、やっぱり、バンドで言うと、やっぱベースドラムに当たる。
ああ、そうやね。カレーのベースになってくるところやもんね。うん、
それがないと、そもそもカレー自体が成立しえないから。
うん。
だから、玉ねぎかな。やっぱ、で、あとは、まあ、
うん、
まあ、肉気がないと、やっぱ寂しいっていうのがあるか、まあ別に鶏肉、牛肉、豚肉、シーフードは別にそれは特にこだわりはないですけどね。はい。
はいはいはい、はい。なるほど。
まあだからその中で言うと、まあ人参と肉系があればいいです、うん、僕は。
なるほど。ちなみに僕はですね、一番入っててほしいのはジャガイモなんですが、それ以外に。
あ、そう。一番なの、お前。
一番ですよ。一番ですよ。そうですよ。
あ、そう。あ、ふーん。はい。
ふーん。
ふーんで、はい、ふーんで済ました。はい。
何一番入れててほしいって、ジャガイモ一番量入れてって頼みますからね。
あ、そう。
まあ、はい。
違う料理になってね、お前。真面目に、真面目な話さ。
まあまあまあ、まあまあ、いいとして。本筋じゃない。はい、ね、季節ものではあるんですけどね、大根。
ああ、なるほどね、美味しい、ね。
美味しいんですよ、これが。うん、ジュワっていう大根の、うん、水分が口の中でね。
よく染みるしね、味が。
そうなんですよね。カレー、意外と合うんですよね。うん、
ね、美味しいよね、
あれ。そう。で、大根を入れる、まあ、だいたい冬なんですけれども、はい、合わせて入れてほしいのが生姜。
ああ、はいはい。
生姜入れるとカレー結構美味しいんですよ、これは。
うん、そうだね。生姜と、やっぱニンニクはね、うん、入れてほしいですね、
う
ん。
そうですね。
手軽に入れられるし、うん、美味しいですよね。
うん、そうそうそうそうそう、そう、うん。結構辛ってなるぐらいまで生姜入れてもね、意外といけるんですよ。
あ、そうなの。俺そこまで入れたら試しないわ。
うん、そうそうそう、あ、マジで。うん。そうそうそう。もうジンジャーカレーっていうぐらいまで入れても、僕はですけど、美味しかった、美味しかった。
へ、うん、そうなんです
ね。まあ、個人の好みはあると思いますが、一度試してみてもいいんではないかと思います。
ジンジャーカレーですね。はい、ということでございまして、僕に関しては、先ほどの話題の中で、北谷さんがいつ勝つって言ってくれるんだろうと、楽しみにしてたんですけど、全然言ってくれました、言えませんでしたんで、まあ。
もう飽きられるだろう。
あ、そうですか。はい。じゃあ、最後ニュースいきます。はい。
はい、
8月3日のニュースですけども、恒例のスイーツニュースで、はい、今月も終わりにしたいと思います。はい、ミスドに完全敗北のセブンドーナツが袋入りに話題話題話題という形でですね。
はい。
まあ、こちらは特にニュースではないんですけども、セブンイレブンのドーナツがですね、いつぐらいですかね、7月の終わりぐらいから、なぜか袋入りになってたわけですね。
はい、
ね。まあ、経緯を言うと、店内調理で、いわゆるホットスナックのコーナーにドーナツを売り始めたのが、まあ、2年前ぐらいだったと思うんですけども、うん、まあ、結局、ホットスナック、店内調理という括りではな なくて、おそらくは、
菓子パンと菓子パンっていう形
で、同じくくりで、セントラルキッチン方式で作った、ドーナツを売るようになりましたと。そう。
でも、ホットスナックではなく、ケースは常温だと。
いう。意味ねえじゃん、これ。
そうなんですよ。だから、これはもう完全にカツなんですよね。
あ、カツか。最後に入れ込んできた。
最後に。はい。そうそうそう。僕も覚えてるんですよね。ある日突然袋入りになってるっていうので。これパンコーナーに置けやっていう風になった。
まあ、私はですね、
はい、
ミスタードーナツ自体をここ4、5年食ってませんし、
はい、
コンビニドーナツも全く食っておりませんので、うん
はい、
一切語る言葉は持っておりません。
なるほど。
はい。だから、思う存分語ってください。
俺、ドーナツ離れ起こしてるって何回か言ってるよな。
ああ、そうだな。うん、今それ思い出したわ。
ただ、珍しく、この間、ローソンで、はい、ローソンはまだ、袋入りにしてないんですよ。
あはいはい、
普通に、店内調理という手で出してるんですけど、はいはい、それの、クリームが中に入っているタイプのドーナツを、はい、食べたんですけどね、
はい。
密度圧勝でした。
ああ、そうですか、うん。
クリームがまずい。
ああ、なるほどね。
いわゆる密度のエンゼルクリームってやつです。
はいはいはい、
あれと同じタイプのやつね。
ああ、密度のエンゼルクリーム、あれ、なんか妙にうまいよな。
美味しいね。クリームがね、重たくないんですよ。
まあ、あれ、確かに密度しか出へんな、エンゼルクリーム。
そうそうそうそう。
扱いとしては、ホイップクリームと一緒
や。ホイップクリームなんですけどね。昔私はね、ミスドのエンゼルクリームのクリームも結構重たかったんですけどね。味を、だいぶ改善しまして、美味しくなったんですよね。
へぇ、あ、そうなんだ。
ただ、ローソンのやつはね、クリームが重たすぎて。
ああ、なるほど。それこそ菓子パンやと。そうそうそう
菓子パンっすね。完全に。で、まあ、油も回ってたんかなと思うんですけど、ブラックコーヒー欲しいなっていう。
なるほどね。
うん、そうそうそうそう。流し込みてっていうふうに思いました。
ああ、はい、そういうことか、はい。なんかでも最近ローソンさ、ドーナツだけじゃなくて、クイニーアマンも出してるよね。
出してる。うん。
クイニーアマンって、まず、
中にリンゴが入ってるんだよね。で、外はデニッシュ生地。ただ、デニッシュ生地の外か、さらにキャラメリゼしてたと思うね。
そうなんや。
うん。パン屋で行くと結構高めで売るようなパン。
あ、そうなん。あれって、うん、あ、揚げ菓子じゃないよね。
揚げ菓子じゃない。焼き菓子。
焼き菓子か。すげえな、ローソン。
おう。いや、まあ、どういう作り方で作ってるのか分からへんけどな。
おう、なあ、
うん。
だって、オーブンとかないよね、ローソン。
ないないないない。ないけれど。
何それ。
いや、まあ、だからもしかしたら揚げるっていう形で作ってんかもしらへんけどな。よう分からへんけどね。
あ、
それってクイニーヤマンなんかと思う。
うん、そうやんな。北見さん食ってよ。
まあ、まあまあ試してみようか、ほんなら。まあまあ、袋入りのセブンドーナツね、食べてはないんで、まあ、試すほどのもんかとも思いますが、まあまあまあ、そうやな。ですが、クイニーヤマンを貶めるつもりはないです。美味しいパン屋さんでクイニーヤマン食べたらすげえ美味しいんで。うん、まあまあ、別にあれですよ、ビエドフランスぐらいでも美味しいですよ。
ああ、そうですか。まあ、
うん。
まあ、ビエドフランス別に割と普通になんでもうまいな、あれ。
まあまあな。うん。
じゃあ、北見さん、あれ、クイニーアマンとか食べといて、はい、俺カレー飯とか食うから。一応新商品出てんだよ、カレー飯。
ああ、そうなんか。そうか。
うん。
わかった。
今までさ、レンジでチンしてたんでしょ、
うん、あ、してたね。カレー飯って、うん。してた、してた。
あれ、せんでも良くなったの、カレー飯。
え、マジでお湯入れるだけとかそういうこと？
そうそうそうそう。果たしてこれは進化か退化か。
なるほど。
もしかしたら、レンチンの方がうまいという結論になってしまうかもしれません。
ああ、そうかもしれないな。
でもそうなった場合、ずっと言ってるはですね、北見老害トークのですね、手間をかけない方が、売れるという、その、流行というかね、市場の流れに沿ったものなのかという。
っていうことやな。
そこは見極めないと、う
ん。食べてないけれども、なんとなく思ったんは、
はい、
お湯かけるだけの方が、開けてからすぐ食べられるっていう。
確かに。
あれ、レンチン時ってさ、
熱
くなりすぎんねん。
熱かったな。
だから、そうそう。だから、そのまま食べるよりかは、生卵をね、落とした方がね、ええ温度になってすぐ食べられるんですけどね。
ああ、なるほどね。宿題として。
はい。はい。わかりました。
お願いします。